Ikishima Podcast。
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱島ポッドキャスト第373回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方はこの方です、う
ん、刀鍛冶です。
刀鍛冶、うん、さあその話をじゃあ
いやいや先週ですね、はい、ちょうどうちの留学生と、はい、まあまあ地区の留学生も預かってるので、はい、11名ぐらいの留学生を連れて、はい、引率係だったので、はいはいはい、大牟田まで行ったんですよ、はい、でお茶会、国際交流お茶会っていうのをやってらっしゃって、はい、でそこでお茶をこういただいて、はい、でその後、うんうん、あのエクスカーションで、はい、刀鍛冶屋さんが日本刀のところに連れてってくれるっていうことで行ったんですけれども、はいはい、刀鍛冶って免許いるって知ってました？
なんか確かに素人に簡単にできるものではないなっていうのはあるんですけど
でそこをなんか刀、はい、本当に刀作ってるところを見せていただいたりとかして、で、ね、はい、月に2本しか作れないって知ってました？
はい、それはそのなんですけど、あの制作過程とか技術的な問題じゃなくて、その法として
決まってるそうです。なんかね、なかなか、はい、いや日本人として、はい、まあお茶もね、はい、あのしっかり習ったことがないので、やっぱりこう、はい、お茶呼ばれるとおどおどするじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、もう外国人と同じ感じですよ。学生と同じ感じで、え、これ何、どっち回すの、はい、みたいなさ、え、これは絵柄は正面に向けるの、はい、みたいな感じでね、はい、タカタクさんにしっかり教わっとけばいいかな、ね、
優しい茶道講座
みたいな、そうそうそうそうやってほしい感じですけど、
は
い、
土足厳禁とかですか？
そうそうそうそう優しい日本語ね、はい、後で出ますけどね、はい、それでなんかいろいろ感動しましたね。
はい、なるほどなるほど、うん、いや確かにですよ、刀鍛冶と言われて、うん、まずどこに行ったらいいんだろうっていうのを、大牟田っていうのはそのそうそう、なんかその名産
なんか有明海が近くて、はい、砂鉄が結構取れるみたいなんですよ、
なるほどなるほど、
なんかそれを、はい、なんかね海で取ってるみたいで、磁石召していただいたんですけど、はいはい、この磁石で砂鉄をこう浜辺で取るんですみたいな感じ、はいはい、でバケツ一杯砂鉄が入ってて、はいはい、どれくらいこのバケツ一杯取れると思いますって言われて、みんなが、はい、2、3時間 ?5 時間とかっていろいろ考えたら、はい、10分です。
確かに、磁石さえあれば寄ってくるわけですからね。
そんなんで取れるんだ、つって、はいはいはい。だからやっぱそのたたら製鉄、こう、昔のやつをやってたみたいで、はい、それでなんか、
ず
っ
と
や
ってたみたいですね。
で、なんか刀の曲がり具合とか、はい、反りがなんで反ってるか、はい、反ってるやつは、はい、馬に乗って使う時の刀ですと。ま、はい、っすぐだと、はい、切った時に、はい、馬の首が飛ぶと、だから反ってある、で、はいはいはい、反ってあるのは古い方の方が多いとかね、
はいはいはい、
全然そんなこと知らなかった。
ちなみにさっきの2本というのは、はいはい、それはその理由は何かあるん
ですか？いや、ね、あのね、はい、なんかあのなんで芸術品として今はやってるので、はい、うんうん、そんなになんか大量生産をしちゃいけない、
なるほど、そしたらその2本の額を結構いい額にしないと生計が成り立たないですよね。
そう、そういうことですよ、はい、でもなんか5年間親方のところで修行をして国家試験を受けて受からないとなれない、はいはい、去年は4人受けて4人落ちてるっつって、はい、なかなか受からないみたいです、はい、
へー、じゃあその若手育成と簡単に言っても そこのハードルがすごく
高い、ね、すごい高いみたいですよ。だから試験も1週間あって、1週間でその1本の刀を作るそうなんですが、はい、それのその作り方を1週間ずっと見られるみたいです。でも途中でもこのダメだね、
はいはいはいはい、
結構厳しい世界です、
ちょっと本当知られざる世界です ね、あの久しぶりの
機会があれば
達也の知らない世界という
か、そうそうそう、いや感動しました、はい、ああそうなんだ、
あそれはちょっとすごい興味深いですね、はい、
結構あの留学生のおかげでね、いろんなところに、はい、引率で行かなきゃいけないんですけど、はいはいはい、行くと、はあ、日本文化ってそうなんだって思うことがありますね。
確かにそう、刀鍛冶、そうです ね
会うことないですもんね。
そうですね、どこに行ったらいいんだから、
そうそう、見に行くこともあんまないですもんね。
はい、そんな、
うん、留学生、私は行ったんですが、
はい、はいはい、あ、じゃあ私は今から行く方なんですけども、
あ、はあ、
まあ、実は今日はですね、金曜日、普段月曜日とかに撮るんです、うん、ちょっと前の金曜日になぜ撮ってるかと言いますと、はい、土曜日曜月曜でですね、ちょっと沖縄の方に、
あ、はい、クルーズに、
いや実は今日ですね、はい、コロナウイルスが沖縄の方で
出た、
タクシー、そうなんです、
マジ
タクシーの運転手さん、このタイミングでかとか思ったんですけど、
タクシーの運転手さん、
はい、
もう絶対市中に出回ってるな、
はい、そうですね、
こうなってくると、
はい、なのでちょっと気をつけて、
なるほど、
はい、
帰ってこないでくださいって言われるかもしれない
これが長崎県第1号じゃなくて九州第1号になりますもんね。
いやいや、そうそうですよね。だからしかも医療関係者っていうことになると大変なことになる、
ね、はいはい、ニュース速報で取り上げていただける可能性が、僕自身がニュースになっちゃ困るなとは思うんですけども、はいはい、何しに、はい、
病院大変そうですよね、和歌山の病院もね。
おっしゃる通りですね、うん、ただもうこれに関してはだからなんか和歌山の病院に関しても犯人探しみたいなことを言ってますけど、
そうそう、そうしょうがないもんね。
そうですよ、
ね、はい、一番人が来るんだ、
ね、そうですね。だからそこに対して、まあ、ニュースでも取り上げますけども、うんうん、まあ、全国各医療機関正直頑張っております、うん、なので、まあ、ある程度そこの指示をですね、うん、保健所も含めて指示に従っていただけたらありがたいかなとですね、
うんうん、はい、日本人ってやっぱりなんか感染症になんか知識がなさすぎるなって思います、
ね、うん、そこは正直ありますね。なので、まあ、ホームページとか保健所のホームページですね、うん、とかさっきこのニュースの方でも言ってるんですけども、うん、見ていただいて、はいはい、それで慌てず騒がずでちょっとやっていただけたらなと思います、うん、はいはい、というところでちょっと話がこの後ニュースと被ってくるんですけども、はいはい、今回私その沖縄に行くというのがですね、うんうん、沖縄マラソン、
あ、はい、なるほどね。
この時期の沖縄はですね、はいはい、旅費も安くて宿泊も安い
し、
ね、
ああ、そうね、はい、そうそう、2月が一番安いんですよね。
そうなんで、沖縄マラソン大会出場料も安いということで、結構沖縄マラソンお得なマラソン大会なんですけども、
大昔一回2月に沖縄行って、はい、家族連れて行ったことがあります、
はい、
安かったです。
ああ、そうですよね、はい、でこの沖縄マラソン今のところですね、うん、現時点で天気予報を見てると、その当日の日曜日の予報が24度という
ほぼほぼ夏ですね、はい、24度まで
行って、で月曜日に帰ってくるんですけど、うん、月曜日の福岡の気温が最低気温2度で、うん、雪の予報が出てる
というので、めっちゃ寒暖差が激しいじゃないですか。
ちょっとさっきのコロナウイルス云々じゃなくて、うん、ちょっと体を痛まりながら
帰ってくる、インフルエンザ持って帰ってくる、ね、ね、はい、沖縄一年中流行ってますから、ね、
はい、かといって大変申し訳ないですが、マラソン中にさすがにマスクを、うん、
苦しいよね、はい、
なのでそうですね、どこにも触れないようにして、
なるほど、ね、
はい、走ろう、
アルコール持って、はい、シュッシュ持って
そうですね、アルコールをシュッシュしながら走れたらいいなと思って、うん、そこら辺のですね、うん、まあ、ちょっと結果だったり何だったりっていうのはちょっと来週に、うん、はい、報告させていただきます。
来週マスクして録音しよう。
あ、そうですね。もしかしたらスカイプ収録に、はい、なるかもしれないですけども、さあその沖縄マラソンなんですけども、はいはい、これではですね、僕日本一と思ってるところがありまして、
あ、なんか前も言ってましたね、
はい、本当にここはなんで楽しいかというと、うんうん、沿道のですね、うん、市民の方々の営動、うん、おもてなしっていうのがものすごいんですよね、うん、ここはですね、ですね、本当に沖縄マラソン公式の営動は正直しょぼいとか言ったら怒られるけど、そうでもないんです
よ、ありがちなね、
はい、けどもうですね、例えばケーキ屋さんとかが、うんうん、うちのケーキなくなるまで全部エイドとか、
すごいね、はい、
もうどこの銀行だったりとか、はいはいはい、そういうところもなんか全職員出てきてるんじゃないかってぐらいですね、でさっき の刀鍛冶の話じゃないですけど、はいはい、鍛冶屋さんとかもですね、なんか、みんなでお茶を提供したりとか、三品茶だったりとか、シークワーサージュースとかですね、そんなのを提供してくれたりとか、はいはいはい、本当に島ぐるみで、でそして途中から31キロ地点からは、あそこ、基地、嘉手納基地、
はいはい、
嘉手納基地が開放されるんです。で年に1回開放されて、そこもコースになるので、ただですね、ここ一つネックがあるのがですね、結構軍人の方とかも応援してくれるんですよね、はいはい、でもう超ハイテンションで応援してくれるんですけど、はい、マラソンで30キロ過ぎが一番きつくて、そこでハイタッチをしてくれるんですよ、はいはい、ハイタッチ一本一本が重いんですよね体がすごく持ってかれるレベルの、
そうです、マラソンの皆さん、はい、
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生新聞、生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースいきたいと思います、うん、ということで、はい、最初はですね、生新聞さんの一面を取り上げようと思うんですけども、うん、なんか地方新聞らしくない一面というか、
全国紙から、
はい、
新型コロナ対策に本腰、うん、手洗い、咳、エチケットを徹底ということで、うん、域保健所に相談センターということで、こちら、新型コロナウイルスに関する、説明会ということで、はいはい、2月の3日に行われて、うんうんうん、まあ、実を言うとその後も、まあ、医療関係者の中で保健所とかとそれで打ち合わせとかは続いているような状況ではあるみたいなんですけども、あるみたいというか参加したりしてるんですけど、
なるほど、
はい。でも、で、その中で、まあ、定義としてですね、うんうん、ここ、壱岐新聞のところに、はい、2つ定義が載ってます。はい、で、その定義なんですけども、うん、まあ、ただですね、この定義ですね、新聞に載ってて、2月14日付でこれ新聞に載ってるんですけども、はいはいはいはい、実を言うともうとっくに、うん、この定義っていうのは、
崩れた。
変わってまして、うん、まあ、中国の中でも、そのさっき、広告省ってありましたけども、広告省だけじゃなくなってるっていうところもありますし、あとは、まあ、その、さっきの、咳、喉、痛みなどとか、呼吸症状とかありますけど、まあ、正直なところ、その症状がなくてもっていう方もいらっしゃるので、うんうんうん、なので、ちょっと定義は実を言うと、もう今、どんどんどんどん更新されていってるような形なんで、こちらは。
難しいですよね。
はい。今ここで言っても、ポッドキャストこれ配信する頃にまた変わってる可能性もありますので。
なかなか診断が難しい、
はい。そうですね。なんかまあニュースとかでも嫌でもやってるんですけども、うん、またこの、定義に関しては、壱岐市保健所の、ホームページとかですね、うん、載ってるはずですので、うん、はい。そういうところを確認していただけたらいいかなとですね。うんうんうんうん、あと、インフルエンザも当然流行が止まってますので、
ね。アメリカは相変わらずすごいみたいですし、
ね、
はい。
そうですね。うん、なのでもう、間違いなく今やっていただきたいことに関しては、うん、
先週に言いましたね、はい、
最初、はい、手洗い、うん、咳エチケットを徹底ということで、
うん、咳エチケット、はい、まあ思うんですけど、はい、日本人ってほら咳するとき、はい、手のひらで覆うじゃないですか、うんうん、ですあれ間違いなんですよね、
はいはい、二の腕のあたりとかね、はいはいはい、その辺で受け止めていただいた方がいい、うん、この先週も言いました通りインフルエンザこういうウイルス系は手が媒介、はい、媒介してしまうということがありますので、うん、手にくしゃみをしたらそのまま自爆するようなそうもんなので
これでね、はい、手扉のノブとか触ったらそこにつけて回ってる、はいね、自分が感染源になってるってことですかね、
はい、だからマスクはあくまで拡大防止のために、うん、だから自分がちょっと調子悪いなっていう時はやっぱ積極的にマスクをつけてほしいなと、うん、で自分は今大丈夫だけどもらいたくないなって人は手洗いうがいをやっぱりしっかりしてほしいなっていうのがですね、はい、徹底をしていただいて余ったマスクは花粉症の方に、
う
ん、
あそうね、はい、これから特にそうでしょうね今年暖かいから早いって言いますよね
そうですよねっていうのも今日今金曜日ですね、はいはい14日の金曜日にと収録してるんですけど、うん、週末はなんか20度を超えるみたいなですね、
う
ん
もう
はい、
もう春ですね
そうですねかと思えば月曜日は雪とかいう予報
が出たりとか、うん、なんか福岡が100、はい、なんか観測史上初の雪が降らないで、はいはい冬が終わるんじゃないかっていう
なるほど可能性今とかありますよね、うんだから、この週末、あ月明けに降ら、あ週明けに降らなかったらもうこのまま行きそうな感じがしますもんね。うん、ねはい。と、そしてですね、うん、次はこちらなんですけども、200羽の鶴が大群が飛来ということで、うん、まあ、鹿児島県の泉ですね、はいはい、ですねあそこが有名、鶴の、はいはいはい、もう、にがいっぱい、1万羽ぐらいですね、はいはい、あるとこですけども、そこが北に帰る、夜行列車みたいな、じゃなくて、鍋鶴ですね。
もうね、暑いから早く帰ろうって
言うんですよ、ね。そうですね、本当確かに早いのかもしれないですね。ねなんかちょっと早い気がしますよね。うん、ここに書いてると、春告げる北気候が本格化って書いてるから、うん、やっぱりあったかいんですよ。北気候ですね。はい、すいません。北気候が本格化ということで、はいはい、こちらは3月中旬まで続く予定ですよって書いてるんですけども、いるところに山崎の田んぼには約200羽の群れが観測されてたりとか、深江田原にも50羽から200羽程度いたりとか、そういう風な感じみたいんで、まあ、今のうちに鶴ですね。はいはい、ちょっと、鶴をいじめちゃダメですよ。はいはい、ちょっと写真撮りたいなとかね、ね見てみたい方は、ぜひ、こういう平野のところに行っていただいたら、しばらく、ただ、暖かすぎる今度はなってくるので、もしかしたら3月中旬よりも早いかもしれないですけどね、例年よりかはですね。はいはいはい。そんなところで、壱岐新聞の一面を今、しゃぶり尽くしたところで、うん、はい。
次二面をしゃぶり尽
くす。はい。二面に行きたいと思います。社説ネットが遅くありませんか、うんうん、
本当ですね。はい、これどうなるか、ちょっとね。
そうですね。
3月、4月、はい、変わり目は、ちょっと気になるところではあります
ね。はい、そうですね、
変だから、はい、あと、まあ、指定管理が変わるので、その先っていうのはちょっと見守っていくしかないかなというところですね。そして、まあ、これは社説なので置いとくとして、うん、こちら2面の記事として、9人目の地域おこし協力隊員、行きっこ留学担当の大森さんということで、ね、はい、地域おこし協力隊、今回は、今も言いました通り、行きっこ留学などをさらに普及するため、うん、行きっこ留学というのは、その小中学校の離島留学制度ですね。はいはい、もう、今が、3年目に入っていると思います。うんうん、同制度の各メディアへの売り込み、島内外の小中学校を訪問して制度説明会の実施、うんうんうん、オープンスクールなどの企画運営、はいはいはい、留学生のケア、里親や保護者との情報交換、里親の新規開拓などに取り組むということで、うん、で、いうことで、この方、大森さんという方がですね、もともと芦部町出身、うん、で、柳川市から U ターンしてきた。
柳川、
はい、らしいです。で、壱岐商業高校卒業後に福岡のアパレル会社に就職、うん、去年、墓参りのために本市を、壱岐市に訪れた際に、うん、同級生から協力隊の仕事を聞き、30年ぶりに本市に U ターンすることを決意したということで。
すごいね。
はい。なので、大森さん、自分は壱岐から外に出た人間だが、それだけに外から見た壱岐の良さ、うん、市民の人柄の良さなどをよく知っていると、うん。留学してくる子供たちは知らない場所で暮らすのが不安だと思うが、うん、その不安も理解してあげられるんではないかと、はい、いうので、抱負を語ったということなので、ちょっとこの、離島留学制度ですね、知る人ぞ知るみたいな感じで、正直今はなって
る。ボブさんが頑張ってる。
そうですね。
ボブ家が頑張ってる。
なので、これが、まあ、ちょっとですね、いい風に向かっていけばいいかなと思いますので、はいはいはい、この大森さんに期待していきたいかなと思います。うんうんうん、そしてですね、パティスリーカプリチョさん。
はい、はいはいはい。
6周年感謝イベント、ね。毎年こういうのをされてますよね。
もう6周年になるんですね。
本当ですね。2020年2月の22日、うん、ちゃんと西暦を使ってますね、うんうん。はい。2月の22日の土曜日から23日の日曜日ということで、うんうんうん、これが流れるその次の週になるわけですね。うんうん、その次の週に、いちごチョコロール。
お
ー、税抜き1400円のところを税抜き1000円でと、
お得で、
はい、さらにいちごチョコロール以外で1000円以上お買い上げの方にはギフトカード300円も差し上げますということで、いちごチョコロール限定50個ということですので、は
い
はいはい、また行列が
急がないと、ね、
はい、できるんじゃないかな。この毎年この周年感謝イベントされてますけど、すごい盛況ですもんね、うんうん、今年も盛況になるんじゃないかなと。まあ写真見て明らかに美味しそうですもんね。はい、はいはいはい、ということで皆さん、
欲
し
い
方はですね、はい、周囲に周りに迷惑にならない程度に並んでいただけたらですね。
マスクと手洗いを忘れずね。
そうですね。そう、おっしゃる通り。はい。はい、そして、今日はしゃぶり作りの3面に行こうと思いますけども、うん、こちらはですね、石油祭の話は、もう終わってしまうので、はい、これですね。
お、これか。
人面積クッキー。うん、香ばし5000ということで、うん、これは、どういう意味ですかね。一国博物館は3月14日に開館10周年を迎える。これももう10年ですね。
10年もね。
はい。で、1階のミュージアムショップで3月下旬まで、同館オリジナル新商品、人面積クッキー、香ばし5000。ということで、香ばしと呼んでいいのか知らないですけど、はいはいはい、人面積クッキーのは、江川製菓さんの協力で、はいはいはい、2010年3月の同館オープンから販売しているオリジナル商品、うんうん、人面積を原寸大でデザイン、人面積くんの原寸大じゃなくて、
はいはい、そうです
人面積の方の
原寸大。これそろそろ人面積くんクッキーっていうのが ね、できても良さそうな気がしますけどね。
は
い、
で、こちらなんですけども、香ばし5000っていうのは、うん、昨年10月に発売した秋味5000に続く期間限定新商品と、バレンタインシーズンの発売を意識し、うん、スイス産や国産チョコレートなども使い、うん、ビターチョコ、チョコチップ、
はいはい、
チョコナッツ、モカ、キャラメルの5種の味比べが楽しめるボックス商品になっていると。ね、はいはい、1箱に各味1枚の5枚、1枚ずつの5枚が入り、税込み950円ということで、うん、はい。ということで、これもしですね、食べてみたいなって方は、一国博物館に売ってるみたいなので、はい、こちら写真が載ってますけど、
江川製菓さんでは売ってないんでね。
はい、ね、そうですね、協力でって書いてるから、売ってないんでしょうね。
売ってないんだか。そうか、はい、なんだ。
そしてですね、クッキーを 買いに行ったついでにですね、うん、コーヒー飲み比べ博物館で開催。前もこれやってましたね。そうですね、うん。一国博物館で21日まで3回喫茶コーナーでコーヒー1杯&チョコレート1かけ、セットを350円で提供してる、うん。今回はこの飲み比べというのはですね、うん、エクアドル&メキシコ産、はいはいはい、ブラジル産、ガテマラ産、コーヒーの飲み比べということで。
前回も3種類ありましたね。
そうですね。中南米が中心になってるということで、の飲み比べと、ゴディバのチョコレートを楽しめると。
前回も、
はい、いうことですので、こちらさっき言ったあの、人面積クッキーをですね、うん、買いに行って、
なるほど。
人面積クッキーを食べながらコーヒーを飲むなんてのも、
そうね。
これ、イコバどうですか、そういう提供の仕方もですね、ね、なんか試食代わりにですね。
ゴディバさんじゃなくてって
こと。いいですね。
なるほど、はいはい。
ということで、ちょっとご検討いただきます、
うん。はいはい。前回3種類でね、2種類飲みましたね。
はい。ということで、そしてですね、はいはい、まあ、一曲ここは博物館だよりなんかもあったりしますけど、うん、まあ、今の、コーヒーの話とかもありますし、うんうんうん、そして、4面はですね、うん、こちら面白そうなのがありますね。
これね、はい、これ面白そう。
はい。低炭素、水素社会の実現へということで、うん、東大先端科学研究所と連携協定ということで、はい、研究センターですね、すいません。うんうん、市と東京大学先端科学技術研究センターは7日、市役所郷野良庁舎で、壱岐市の持続可能な地域づくりに関する連携協定の締結式を行ったと。うんうん、で、これはどういうものかと言いますと、2015年からの第二次総合計画に低炭素の島づくりの推進を掲げていると、うんうん。で、再生可能エネルギーの導入促進、うん、低炭素水素社会の実現に向けた調査研究に取り組むというところだったんですけども、うんうん、これに向けて、まあ、具体的に動き始めたというのが、うん、こちら、今年度から、うん、違う、2020年度だから来年度からですね、うん、来年度から水素を活用したエネルギーシステムの実証実験に向けた調査研究を行うにあたって、うん、この、東大先端科学研究センターですね、うん、こちらの杉山教授に協力を依頼していることから、はいはいはいはい、両者がより連携、うん、協力を深めて持続可能な街づくりの実現に向けて取り組むため連携協定を締結した、うん、さあ連携事項としましては、うん、再生可能エネルギーの導入拡大、うん、活用、うん、そして脱炭素水素社会の実現、はいはい、持続可能な街づくり、うん、その他ということで、あまりまだ具体性は見えてこない感じですけども、うん、まあ、ちょっと組んでるところがなかなかでかいところではありますので、ね、
これが、なんか面白いことしてほしいですよね。
そうですね。はい。どんな風になっていくかっていうのは、まあ、これからいろいろ開示されていくところもあると思いますので。
うん、
まあ、
水素自体は面白いと思うんですよね。そうですね。めちゃめちゃ面白いと思うし、はい、なんかそれをなんとか壱岐市でやってもらって、はい、その水素発電とかもいいだろうし、
はい、
水素ステーション作ってくれたら、
そうですね、
トヨタさん未来を寄付してください、
はい、そう、あ、ね、なるほどなるほど、というところでちょっと今後の動きっていうのはですね、これはちょっと追っかけていきたいなとですね、そしてですね、うん、コラボ麦焼酎の発売。うんうんうん、まあ、壱岐の中でいろんなコラボ商品的なものは過去にもいろいろあったのかなと思うんですけど、うんうん、このコラボは珍しいなと思ったのが、うん、壱岐の倉と五島列島酒造、うん、五島列島酒造っていうのがあるんですね、うん、はい、のこのコラボレーションということで、壱岐の倉酒造、五島市の五島列島酒造と共同で、うん、長崎県島初コラボレーション麦焼酎、うん、1.515 っていうのが発売されると、県内限定だそうですけども、各屋さん残念ながら。
なるほど。いや、でもね、はい、なんか、あれで、こう、見本市とかには行くかもしれない、
ね。そうですね。はい。で、今のところはですね、うん、長崎空港、JR 長崎駅、長崎浜屋などで販売するということで、などに期待していただけたらと思いますけど、この1.515は、長崎県の離島を盛り上げるために、両島の、あ、わかった、1.5はわかりましたよ。壱岐の壱。
五島の
豪じゃないですかね、
これ。そういうことか。
はい。は、長崎県の離島を盛り上げるため、両島の蔵元が企画したと。壱岐産麦焼酎6割、五島産の、うん、椿の葉の、椿の花から採取した天然酵母、うん、五島椿酵母を使った、五島産麦焼酎4割の、は配合だそうです。で、長期貯蔵を行い、ボトルは海をイメージしたブルーグラデーションとし、漁師共通の市の花である椿をモチーフにしたということで。びっくりし
ました、椿だったんだ。
そうですね。はい。なので、これはちょっとなんか、
あれ
はい。これは見つけたら、ぜひ、はい。ただ、これ今見る限りでは、壱岐での販売ってどうなんですかね。
ないですね。なかったですよね。はい、長崎空港とか行かないといけない。
ちょっと出張の時に逆に入手してこようかなとですね。はい。ということでですね、うん、あとはですね、ニュース。なんかそう、歴史秘話ヒストリアに出たっていうのなんか話聞きましたね、壱岐がですね。
そうなんですね。
はい。劇団未来座のメンバー21人が12日に NHK 総合で放送された歴史秘話ヒストリア、日本 本鉄物語奇跡の金属が列島を変えたに出演したということになってましたので、 NHK だからもしかしたら再放送とかもですね、はいはいはいはい、あるかもしれませんので、はい、あのそちらを見ていただけたらいいなと思いながらですね、そして、Windows 7のこの機会で新しい Mac に買い替えました、
はいはい、
毎週ちょっと言い続けようかなと思っております。そしてですね、スマートニュースの方にもちょっと 1,2 個ありましたので、こちらも紹介しようと思いますけども、うん、長崎新聞さん、
うん、
大塚製菓堂液晶中の生チョコ、うん、バレンタイン期間限定販売ということで、うん、ね、はい、壱岐市郷村町にある菓子製造業大塚製菓堂さんが、うん、液晶中を使った生チョコレートをバレンタイン期間限定で販売していると、うん、
焼酎ボンボン
で、ね、そうですね、7つの、焼酎蔵から各1種類の、お酒を品目を選びですね、うん、2種類を追加した計9種類を使っていると、
うん、
約 50g600円、限定150箱、市内のスーパーとお土産物店の2カ所で販売しているということで、かぐやさん残念、
またしてもまたまた残念、
はい、ということで、焼酎生チョコを考案したのは大塚和則さんと、うん、ともこさんの夫妻、大塚製菓堂は壱岐焼酎スイーツ蔵巡りを土産品として、うん、ね、あのこれはあの一回覚えてますか、福山先生、はいはいはい、あのバインで、
そうですね、
あの食レポをやりましたけど、
やりましたね、
難しすぎるっていうはい、あのそんなこともありましたけど、
ありましたね、
はい、蔵巡りを土産品として通年製造販売してるんですけれども、うん、その材料となる壱岐焼酎を使って話題性があり、壱岐の魅力が伝わるものを作ろうと考え、うん、焼酎入り生チョコにたどり着きましたと、ね、はい、製造に向けて試行錯誤を重ねて、まあ、チョコに練り込む焼酎の量が多いと結晶ができ、少ないと風味が足りなくなってしまうと、ともこさんギリギリまで焼酎を入れて食べる方に風味を楽しんでほしい、うん、ね、あ、食べる方にですね、うん、食べる方に風味を楽しんでほしいと思いを語っていますということで、
なかなか難しいんでしょうね。
はい。
あんまり薄いと焼酎感じないでしょうしね。
そうですね。はい。だからあの、ウイスキーボンボンとかもそうですけど、たまにあの、うんうん、これちょっと運転して大丈夫だろうかっていうぐらいの、うんうんうん、結構激しいやつ
もあったり。まあほら、あれは中身に液体が入ってるから、はいはい、
ね、
これ多分練り込んだパターンだから、
ね。なるほどですね。なので、こういうふうにですね、うん、ちょっとあの、
いろんなね、
はい、いろんな加工品っていうのもですね、
そうですね、
あ、出てくるなと、まあ先週もあの、壱岐焼酎の創作料理なんてニュースもありましたけどね、こういうのがどんどん出てきたらいいかなと、うん、はい、思っております。そして、まずもう一個最後はですね、これは、壱岐市からのお知らせということで、うん、
はい、
優しい日本語セミナーということで、簡単な日本語を使って外国人と交流しようということで、うん、外国人と交流したい、壱岐に訪れる外国人観光客におもてなしをしたいと思われる方のご参加をお待ちしておりますと。
うん、令和日本語ね。
はい。
日本語なん
です
ね。
そうなんです。優しい日本語セミナー
なんです。なるほど。はい、
令和2年3月6日金曜日、うん、午後1時半から午後3時半、行政とかやっぱ令和 です、
ね。金曜日。
はい。で、壱岐の島ホール大会議室で、内容としましては、うん、優しい日本語、
うん、
外国人とのコミュニケーション方法、
うん、
日本語は難しい、
うん、
優しい日本語の基準、優しい日本語実習演習ということで、
うん、
はい、こちら、参加締め切りというのが2月の28日金曜日になっているそうです、
うん、
まあ、あの福山先生おっしゃった通り、あの、うん、金曜日にこれセミナーがありますので、なかなか平日昼間ということで、
ね、
なかなか行きづらいところ もあると思うんですけども、ぜひ、まあ、ご都合が合うという方はですね、うん、こんな方に来てほしいそうです。壱岐に暮らす外国人、観光で壱岐に訪れる外国人は年々増えていますと、
うん、
今や外国人は私たちにとって身近なご近所さんでありお客様です、うん、でも話したいけど私は外国語ができないからと話しかけることを遠慮されてませんかと、
うん、
来店された外国人のお客様に声をかけたい、市内に暮らす外国人と交流したい、
うん、
災害時の対応について正しい情報を伝えたい、うん、そんな方にぜひ来てほしいなと、
どれ日本語で伝わるのか、
はい、で、この講師の方は、
うん、
七条文さんという、うん、天神にある、福岡天神にある、訪日外国人とローカルをつなぐインターナショナル公民館、水道福岡っていうのがあるらしいです。そこの女将を務めていると、
うん。
全く新しい観光案内所のモデル作りを立ち上げから担当し、日々世界中から訪れる観光客へおもてなしを提供しております。ということで、自分が英語を学ぶんじゃなくて、
うん、
外国人と優しい日本語を使って交流をするという、そういうコンセプトだそうで、
は
い、なかなか、なかなかないですよね、こういう。
有事の際には間に合わないんじゃないですか。はい、
そうですね。なので、ちょっと優しい日本語ですね。ちなみに、ちょっと例として載ってるものがあります。うん、例、召し上がるを食べる。
うん、
今朝、今日の朝、土足厳禁、靴を脱いでください。 はい、社長の副業でピタリと止まりますね。はい、そんな感じの、そう
なるほど、
なるほどですね。まあ確かに今土足厳禁なんてことはですね、スラッと出てきてしまいますけども、あの今日今朝とかですね、まあ、うん、そういうふうに、まあ優しい日本語ではなんぞやというのをですね、ちょっと学びましょうということで、はい、ちょっと撤退します。
はい、通じるかな。英語でも通じないんだけどな。はい、
あとは、今、金曜日から金土日と、県下一周駅伝とかやってますので、まだこんなニュースもですね、週明けにはお伝えできるんじゃないかなと思いますので、ニュースの方は、そしたら、じゃあこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。